Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。
スペシャルエディション。
ご機嫌いかがですか、ガマダケンです。この番組はラジオ版学問のすすめ、2010年12月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただけます。今回のエキスパートは作家、英国生活情報誌月刊ミスターパートナー編集長の伊形恵子さん。著書突撃ロンドンに家を買うを踏まえつつ、海外で家を買うということの理想と現実、そしてイギリス、日本への思いをお伺いしていきます。学校では教えてくれない、教わったけれど忘れてしまったことを授業より楽しく学べるラジオ版課外授業プログラム、学問のすすめ。世の中をもっと楽しく生きていくために、そしてあなたの人生を豊かにするために、今日も一緒に知の冒険に出かけましょう。
Teacher's Profile。
伊形恵子、長崎県生まれ。大学在学中から出版社でインテリア雑誌の編集に携わる。その後、世界100カ国に流通する外国人向け情報誌を創刊。28歳で出版社を設立し、英国生活情報誌月刊ミスターパートナーを発刊する。同誌編集長。出版社経営の傍ら、長年興味を持つイギリスについてのエッセイを執筆。その視点が大きな反響を呼び、ベストセラーとなる。著書多数。最新刊は講談社から出版の突撃ロンドンに家を買う。
Let's get knowledge with fun。
ガマダケンがお送りしているラジオ版学問のすすめ。今回のエキスパートは作家、そして英国生活情報誌月刊ミスターパートナー編集長の伊形恵子さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
講談社から著書突撃ロンドンに家を買う、こちらが出版となっております。この本ではイギリスに家を買うという伊形さんの長年の夢がいかに実現していくのか、イギリス、そして日本の住宅事情とともに綴られているわけですが、まずは、Congratulations at last という感じですね。
はい。ありがとうございます。
おめでとうございます。
はい、ありがとうございます。
具体的にはどんなエリアにどんな家をおいくらで購入されたんですか？
ロンドン北部のハムステッドと言われる場所なんですけれども、はい、一応イギリス人にとっては、うん、まあ、高級住宅地で憧れの住みたい街ナンバーワンにいつも上がるという。
東京でいうと住みたい街ナンバーワンってよく吉祥寺とか自由が丘なんていうふうに言いますけど、
そうですね、
その辺のイメージ。
全くその通りです。
あ、そうですか。じゃあ、はい、ど真ん中ではなくてちょびっとだけ離れてるぐらいの、
北の方にちょっとずれて、中心部から電車で15分っていうのもすごい似てますね。
じゃあ、その、はい、まあ、人気のエリアハムステッドに、はい、どんなお家なんですか、これは。
これはね、ビクトリアン時代の、うん、大体120年ぐらい経った、
築120年
大きな家なんですけど、はい、その最上階のフラットですね。
お、はい、ほうほう。あ、じゃあその一軒丸々っていうことじゃなくて、その一番上の部分のところを買ったということなんですね。
は
い
は
い、ちょっとね、現実的な話ですけど、はい、おいくらぐらいなんですか、これは。
約5000万ちょっとですね。
日本円で。はい、5000万円ぐらい、うん。でもこれはその人気のエリアで、そのクラスのお家でっていうことで言うと、うん、はい、価格的には相場ぐらいな感じですか。
いや、もう 2,3 年前で考えるとかなり安いですね。
うん、あ、そうですか。
不動産の検索サイトで見ると、ハムステッドっていうのはまず物件がないんですね。
物件がない。
ない。うん、そして出てもだいたいこう寝室一つとか二つくらいの家で、うんうん、フラットで、うん、まあ1億円前後くらいっていうのが、だいたいまあその 2,3 年前の相場だったんですね。
はいはい。じゃあもう全然、もう格安も格安っていうぐらいの感じ。
そうですね、うん、一応2寝室ありますので、うんうん、はい、まあ、日本でいう 2LDK ですかね。
2LDK、
はい。
これはなんでそんなにうまいこと言ったんですか。
というのも、リーマンショックっていうのがありまして、はいはい、イギリスも世界同時不況で不動産が 暴落したんですね。で、それと同時に、今1ポンドが130円ちょっとぐらいで、本当数年前だと250円ぐらいまで上がってたんですけれども、大体当時の半値ぐらいまで落ちましたよね。な
るほど、為替もそうか。ポンド安になってという。
そう。だからその為替レートの関係と、それから不動産がもう安くなったという。
ダブルで。
ダブルで。
できて。はい、じゃあ日本人にとっては円を持ってる身としてはもう、願ったり叶ったり状態で、
そう。
いうことなわけですね。
一生に一度あるかないかって言われた子供の時に変えたんですね。
今現在そのお住まいというのはどういう状況なんですか？
実は購入しましたのがもうちょっと前なんですけれども、うん、去年の冬クリスマス挟みましてね、
はい、
リフォームをして、うん、で今は本当にこう自分が誰でもこう招いて住めるような綺麗な状態になってます、
うんうん、ああ、
はい、
そうですか。じゃあもう本当に今はその住宅としてフル活用できる状況になって、
そうですね、
住み心地いかがですか？
もう最高ですね。
最高ですか。
本当に寝室の窓から、うん、ハムステッドヒリスっていう東京ドーム60個分ぐらいのね、うん、広い平原が見えるんですけれども、丘陵っていうんですかね、丘っていうんでしょうかね、
はいはいはい、
それが見えましてね、うん、それで本当に空が高くて、でメリーポピンズのなんか世界のようなデコボコとしたね、うんうん、古いイギリス住宅の屋根がどこまでも見えてっていう、そういう景観なんですけれども、まずこのハムステッドの家に着くとですね、窓を開けてその景観を見て、それからまあ時差ボケもありますのでね、だいたい10時間ぐらい寝るんですけれども、本当にねもうぐっすり寝れるんですよね。
ああ、やっぱそれは安心感とかいろいろあるんですかね。
なんか変な話ですけどね。
はい、へえ、そうですか。じゃあ住み心地も最高という、
そうですね、
いうことですけどね、まあ本当にこう至福の時という感じだと思うんですけど、はい、どのタイミングで一番これああやったというような感覚だったんですかね。
そうですね、これはもうご本人も書かせていただいたんですが、本当にもう住宅購入するまでって大変だったんですね。で、日本でいう仮契約の時に、まあ向こうの方から仮契約できましたよっていう報告をもらって、それがまあ新宿の雑踏の中でしかも携帯電話で受けたんですけれどもはい、はい、その時にやっぱり体中の力が抜けていくようでしたね。
はあ、はい、仮契約でもういよいよ本当にここに進むんだというのが、もうほとんど確定した時に。
そうですね、ああ、もうこれで買えるんだな、これ以上横やりは入らないんだなと思った時ですかね。
そうか、
はい、
新宿の雑踏の中で。
そうですね、なんか変な話なんですけれども。
はい、そうですか、じゃあね、でもそこから仮契約から、まあ、正式契約になって、はい、鍵が渡されてっていうね、いろんな段でやっぱりその都度その都度で、はあ、やったやったっていう感じに。
実はこの物件を見ずにして私は購入を決意したんですね。
見ないで。
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 はい。ほうほうほう。まあその経緯もね、ぜひ本を読んでいただきたいんですけれども、うん、それまでもう本当に取材期間を含めると、まあ私19歳の時からイギリスと日本を行ったり来たりしてましたので、累計で1000件ぐらいの一般人のこの住宅っていうのを見てきたんですね。で、そのたんびに、はい、よく家ごっこっていうのをスタッフとやっててね。
家ごっこ。
家ごっこ。はい、なんか変な遊びなんですけども、取材が終わった後に、電車とかバスでこう移動してるときに、
はい、
こっちの家とこっちの家と、ただでもらうとしたらどっちがいいみたいなね。で、この家だったら、はい、あなたは東京の家と交換するとかね。よくそういう仮想現実みたいな。
シミュレーションはずっとやってた。
そう、ずっとやってたんですよ。で、いざ実際に自分が買うぞってなって、うん、そこにたどり着くまでがまた大変長かったのでね。
もう準備期間はもう十分すぎるぐらい十分あってという部分でもあったわけですね、そういう意味ではね。
そうですね。
そうですね。はい、で、改めてですね、そもそものお話からお伺いしたいんですけど、はい、まず、なんでそのロンドンに家を買うという、決断というか決心をされたんですかね。
これはまあいろいろあるんですけれども、イギリス中の家をね、たくさん見てきて、私本当はスコットランドのハイランドっていうところが大好きで、うん、ネッシーが出る、はい、ネスコっていう湖のあたりって特に好きだったんですが、よくよくこう住宅のことをね、勉強していくとですね、 買ってどうするんだっていう話なんですよね。つまり景観がいくら良くって自然環境が豊かでも、うん、この本に出てくる不動産会社の社長にね、井形さん、そんなイギリスのスコットランドの僻地にあなたは何の用事で年に何回行くんですかって言われていない時に泥棒が入ったら誰が責任取るんですかって言われて、うん、確かにそうだよなっていうふうに思いましてね。で、非常にロンドンっていうのは、まあ、ヒースロー空港というハブ空港もありますし、必ずこの取材で立ち寄る場所だったんですけれども、毎回スタッフがホテル探しに難儀している。で、私の方はいつかイギリスに住みたいという夢を持っている。で、その時に、あ、どうせ今のタイミングで買うのならロンドンに事務所兼こうスタッフの拠点としても使えるような家を持とうと思って、それでロンドンの、しかも吉祥寺に非常に似ているハムステッドに、まあ、家を購入しようと決意したんです。私ども月刊ミスターパートナーという、はい、イギリスから暮らしと文化を考える雑誌っていうのを21年もやってるんですけれども、毎回もう取材でロンドンに行くと、まずこうホテル探しが大変なんですね、
う
ん、
まあ機材もあるでしょうしね。
ありますね、はい、で、一泊2万円から3万円ぐらいする宿に、
うわ、高級ホテルじゃないですかそれは。
いや、でもね、うん、中心部で朝ね5時ぐらいから起きて、うん、夜12時まで駆けずり回ってると、はい、どうしてもその交通の問題とか出てきちゃうんですね。
そうですね、う
ん、で、中心部に限定される、はいはい、で、中心部でもこうビジネスクラスの安いホテルを探そうにも、例えば水漏れしてるとか、それからなんか荷物を盗まれたとかね、いろんなことがありまして。
そうか、そうですね、そうか、そういったセキュリティも考えるとやっぱりそのぐらいは出さないとちょっと安心できないという部分もある。
ありますね。で、一度スタッフがね、向こうに1ヶ月ぐらい長期滞在で取材するっていうので、
はい、
東部のね、移民が多いユースホステルに行ってもらったことがあるんですけれども、
まあ、安いは安いでしょうけどね。
一泊ね、2000円ぐらいだったんですね。韓国人が運営する宿だったんですけれども、ところが、周りがすごく物騒でね、夜も食べ物を買いに行くことも食べに行くこともできずって感じで、毎日なんかカップラーメン食べてたみたいなんですね。
ああ、そうですか。じゃあ、バックパッカーならね、ともかくっていう感じですけど、やっぱりね、取材で、しかもいろんなこう、ね、
ね、
高級な機材も持ってっていうことになると、ちょっとそれは、かなりリスキーですね。
で、毎晩ね、自分の大事なカメラを抱いて寝てるって聞いたときに、これはもう何とかしなきゃと思って。
そうですね。じゃあその辺のこう要因もあって、じゃあ本当に拠点となる場所を作りたいという思いがあり、
はい、
はい、それがもう本当積年の思いとしてあって、で、ご自身でもやっぱりそのロンドンにいつか住みたいという思いがあり、
はい、
さらにはさっきお話しいただいた昨今の経済状況がこっちにはプラスに向いたという部分が、じゃあ全部がこううまく合わさったタイミング的にという。
本当ですよ。全部合わさったんです。
まあでもね、その決心されたから購入までは、実は長い長い道のりがまだあるということで、じゃあその辺については次のパートでお伺いしたいと思います。はい、Let's get knowledge with fun. さて、家を購入する過程の試行錯誤。まさにですよね。トライアンドエラー、まさにという感じですけど、
はい、
その部分についてこの本の大半のページが割かれてるわけですが、
はい、
まずいつから本格的にこれを探し始めたという感じになってくるんですかね。
2009年の春からです、
ね、2009年の春、あ、じゃあ全然まだまだ最近ですね。
そうですね
そうか、じゃあそこからまあ本格的スタートという感じになって、
は
い、これは探し方としてはどういうアプローチになってくるんですかね。
これもまだ面白いんですけれども、はい、その時にミスターパートナーの特集を何にしようかっていうことになって、うん、初めてなんですけれども、英国住宅購入のすべてっていうのをやってみてもいいんじゃないかってことで、
あ、なるほどなるほど、
ロンドン VS コッツウォルズの物件探しみたいな特集取材をやったんですね。それでその時にロンドンの不動産会社とタイアップをしまして、物件を見て回って、それで、まあ、決意がついた、そこがスタートですね。
じゃあそのお仕事上でもそういった特集を組んで、で、じゃあ自分の住むとこも探していこうかなというような感じになってくる。
そうですね。
いうことなわけですね、はい、ということはじゃあその探し方としてもその会社のみんなと一緒にチーム組んでっていう
そうですね、うん、取材に、まあ、若いスタッフが2名ついてきたんですけれども、本当こう今日内見したいと思っても鍵の手配がつかないところとかあるじゃないですか、うん、だけどこちらは滞在期間が限られてますので、はい、最後のこれはいいんじゃないかっていう物件なんかはスタッフに肩車してもらって物件の外からよじ登ってね窓越しに中を見てみたいな。
相当不審ですねそれね。
怪しいんですけれどもね、まあ、空き家ですよもちろん、はい、人が住んでたらもう訴えられますからね。
そうですね、
はい、そういうこともありました。
あ、なんかどういうふうになってんだろうっていうのを肩車してもらって、はい、そうですか、はい、まあでもそれだけやっぱり逆に言えばもう本当真剣度がそこまで高いということになってくるわけですよね。
そうですね。それとまあ滞在期間っていうのが私たち常に限られてますのでね、
う
ん、
当然そうですね、
はい、その短い期間の中で何軒の家を見るかっていう、うんうんうん、それも時間との戦いでしたね。
まあ、今回ね本当に紆余曲折という感じだと思うんですけど、うん、本当にいろんなエピソードがてんこ盛りな状態なんですが、はい、特にその象徴的なエピソードとして真っ先にこう思い出すのは何ですかね。
やっぱり本当にこだわってたんですが買えなかったインド人が住む公営住宅ですかね、
うん、まあ、この本もね大半がそのエピソードという感じになってきますけど
そうですね
すごいですよねこれね。もう相当惚れ込んでだけどかなりこうぐちゃぐちゃ言ってっていう。
そうなんですよ。まあね本当労働階級のインド人のね、うん、おじさんが素晴らしいね、素晴らしいっていうか中はぐちゃぐちゃなんですけれども、素晴らしくこうガーデニングをされていた公営住宅があってね、そこをどうしても欲しくて彼も売るって言ってるんですけれども、いつまで経ってもその契約をしてくれないんですよね。その意味が全く私には理解できなくってあの手この手でつつくんですが、結局ダメでしたね。はい、
まあ、ですからまあそれはね本当にいろんな要因があるんだろうけど、まあ、本当に惚れ込んでいたのに、うん、まあ、ご縁が残念ながらなくという感じになっちゃった。
で、ね、でまあ仲介業者もね、うん、井形さんわざわざね日本から家をね長年の夢を叶えて買うのに、うん、なぜボロ屋を買うんだっていうことで
よりによって
カウンシルフラット公営住宅ですよ。もう前科者がいっぱい住んでますよっていう、うんうん、ま、日本の方々が聞いたらね、なんか差別じゃないかって思われるようなことが、たくさんこう出てくるんですが、うん、実はそれにも、緩やかな階級社会のロンドンっていう、もう一つの深い社会事情がありましてね、うんうん、で、それに自分は直面していくわけですね。
まあ、ですから、そのインド人のね、公営住宅は、まあ、そういったいろんな要因がここにかなり凝縮されてますよね、そういった階級。社会のことだったりとか、はい、ね、本当にいろんな要素がここに詰まっていて、でも本当に最後の最後までっていう感じだったんだけど、残念ながらここはっていう部分ですよね。
そうですね、はい、
そのロンドンに家を買う、まあ、いろんなプロセスがあったと思いますが、その中で特にこう障壁というか高い壁として立ちはだかったものっていうのは何ですかね。
2つあるんですけれども、1つは時差の問題ですね。
時差、
はい、この本のカバーの帯には飛ぶように売れていく古屋って書いてあるんですけれども
書いてありますね、
はい、
飛ぶように売れていく、
もうね信じられないんですよ。パソコンの不動産検索サイトでね、うん、NW3 ハムステッドザーッとこう物件が出てきて、うん、あ、これいいなと思って、次の日の夜ロンドンが明ける頃連絡をするじゃないですか、うん、
はい、
そうすると一瞬のうちにもう物件が売れてるんですね。
だって中古ですね、いわゆる中古物件ですよね。
そうです、築100年とか200年の超老朽物件、
それが瞬殺状態
なんですよ。だからもう見つけたら本当にもう2時3時問わず向こうにメールを打ったりとかファックスを入れたりとかして、もう凶問だっていう、だから現地にいればもっとなんとかなったかもしれない、海を越えた問題の時差っていうのが一つあったのと、それからもう一つはね、向こうの不動産の売買ってこちらの弁護士と売り主さんの弁護士と双方が手紙でやり取りをするんですね。メールでも電話でもファックスでもなく、郵便事情の悪いイギリスで手紙でやり取りをするので、
はい、
ものすごい時間がかかっていくんですよ。
でもさっきの話とちょっと相反するというか、そんなもう本当に早もがちみたいな、もうパッと売れちゃうのに、うん、だけど実際手続き的には手紙のやり取りでやんなきゃいけない。
はい、正確には売れるというか、うん、アンダーオッファーといって、はい、仮契約、うんうん、要するにまあ、これは私たちがもう優先権を取りましたよみたいなね、うん、そうなるともう物件はいじれないんですね。あ、だから、まあ、
そこからはじゃあ手紙のやり取りで、
そうですね、
でも時間かかりますね、それね、
めちゃくちゃかかりますね、
かかりますよね。
でなんかね、出した手紙がどこに行くかわからないみたいなのがしょっちゅうあって
怖いな、ま、
でしかも飼い主の私は日本にいるわけですから、うんうん、エアメールで大事な手紙が来るわけですよね。
そうですね、うんうんうん、
もう本当にね、よっぽど段取り良くしてやっていかないとダメで、うん、もうその度ごとにロンドンに飛んでましたね。
はあ、じゃあやっぱこの地理的なこうね、相違というか、うん、地理的に離れてるというか時差も含めそうですけど、はい、やっぱここが一番大きな壁だったんですかね。
そうですね、まして私が買おうと思っていたハムステッドっていうのは、うん、投資家も含めてイギリス人にも大変人気の高いエリアなんですよね。ですから本当にもう物件がどんどんどんどん安い値段のものから売れていくという、
うんうんうんうん、だからこそこう余計なんか気をもむというか、はい、もうじりじりしちゃうみたいなね、
そうですね、
部分がありますよね、はい、相当じりじりしてこうフラストレーションたまるみたいな、そういう感じだったんじゃないですか。
私はね、やっぱりあの頃っていうのがおそらく自分が70になっても80になっても人生で最高に幸せだった期間じゃないかっていうぐらい幸せだったんですね。
幸せ、
もう幸せでしたね、毎日毎日ね、明け方の3時くらいまで物件サイトを検索して、うん、不動産会社に振って、うん、それで向こうから図面を送ってもらって、はい、また下見に行ってっていうね。
でもお言葉ですけど、はい、それはほぼ 99% それはうまくいかなかったですよね。その結局地図もらってとか、うん、図面もらってとかオファーしても結局合わなかったりとかっていうことの連続じゃないですか、
はい、
最終的には、
ええ、
それでも幸せ、
なんかね、うん、これ矛盾する話なんですけれども、はい、あ、ここで決まらなくてよかったって思うんですよ。ダメになった時まだもっと物件が見れる、もっと探せる、もっとすごい家があるんじゃないかって、こう夢がどんどん膨らんでいくんですね。
はあ、
だから本当に多分自分はイギリスに住みたかったんだろうし、イギリスの家を自分で持つっていうことが長年の夢だったんだろうなって思いました。
かなり長い期間そのいろいろと選んでる中でしたでしょうけど、結局じゃあ挫折感みたいなっていうのはそこには含まれてなかった感じなんですか？
ないですね。やっぱり、ああ、しまったとかね、うん、どうしてと思うことはありましたけれども、挫折ってやっぱり転んでなかなか立ち上がれないみたいな感じじゃないですか。それはないですね。
なるほど。じゃあ結果として、まあ、その購入ができたという、まあ、結果があるわけですけど、
はい、
その、まあ、本当ある意味夢を叶えられたという部分があると思いますが、はい、その最大の要因というのは何なんですかね。そうなると。
そうですね。なんかおこがましいんですけども、最後まで自分のこだわりを捨てなかったことだと思うんですね。
こだわりを捨てなかった。
はい。自分はやっぱりロンドン北部のハムステッドという街、特にその中でも、ハムステッドって言っても広いんですけれども、ビレッジ、村って呼ばれるエリアがあるんですね、うん、中心部に、
はいはい。
で、とっても田舎臭いんですよ。写真見て、うん、ちょっとね、ご存知の、
はい、
セントジョーンズウッドの高級住宅街とまたちょっと違う。
そうですね。うん、まあでも本当ね、中心部から本当15分ぐらいでこんなにこう、なんていうかね、田舎っぽいところがあんのかっていう。
ね、
うん、
昔の小作人がね、住んでいたと言われる。うん、そして昔は古の下宿宿で、まあ本当にね、湯治場だったハムステッドって言われるぐらい、ハムステッドのね、池で、皆さんこうなんか体にいい水が湧いてますのでね、そこで水浴、水浴びをして、そして、なんか宿に泊まって、ゆっくり静養する地区でもあったんですね。ああ、
なんか日本の湯治場みたいな、そういう、
そうそうそう。
温泉地みたいなイメ
ージ。そうなんですよ。
はいはいはい。
はい、ですから、それに伴って、まあ民宿みたいなね、
うん、
低めのちっちゃな建物がたくさんあってね、で、そういうところが、こう中心部にあるんですけど、どうしても自分はそこが欲しかったんですね。
で、そこをじゃあ、その自分の思いというのを愛に妥協しなかったというか、
そうですね、
もうこだわり続けたっていう。
そう、うん。もう本当にね、本に出てくる不動産会社の社長もね、うん、なんでそんなバカなこだわりを持つんだって言って、
うん、
私が上ごとのようにやっぱりリンゴの木が見えるからとかね庭が見えるからとかいろんなこと言うんですけども、うん、やっぱりあの不動産業者とか投資家の目から見たらねそれは全くもうなんていうか一緒に伏すような何の意味もないこだわりだったんだと思います。
いわゆるその資産価値としては全然そこにはもうタッチしないようなエリアだったけどでもご主人にとっては、
うん
もうそこだから、だからここなのよっていう感じ。
そうなんですよ。
ご自分の中のこだわりを最後まで貫き通したというのが最大の要因。
そうだと思いますね。やっぱり愛に妥協してると後で絶対後悔するなって思いましたし。
なるほど、なるほど。
ね、
もしかしたらだからその安易な妥協の果てに、もしかしたらもっと交通の便が良かったりとか、うんうん、あるいは小綺麗なとこだったりするかもしれないけど、そこではやっぱり違うんだってこう違和感が出てきちゃ う,
そうです、ね、ご自分で家をね、はい、購入するとして、はい、やっぱりこうちょっとどっか妥協したら、うんうん、住み続けてる時ずっと悶々と考えたりしませんか。
あそうですよね。最後まであやっぱこうしといた方が良かったんだろうなって、ねうん、こう喉に引っかかってるような感じだとちょっとそれはねずっと住むんだと、
うん、
相当やっぱりねそれは聞きますね。
ですよね。
ですね、う
ん、あの途中でね豪邸が出たんですよ。
豪邸
超格安の金額で、
うんうんうん、
で地主はオックスフォード大学っていう、
お
これもね本に書いてあるんですけども、はいはい、で不動産会社の社長はなんでここに決めないんだっていうことを私に言うんですが、うんうんうん、それはやっぱりその田舎臭い村の中心部からちょこっと離れてたんですね、
はあ、
それがもう自分は嫌だったんですよ。
なるほどなるほど。そうか、
それはやなかなかこう分かってもらえないというか、
ご自分の中でのプライオリティとしてはそっちの方がありきなわけですね、
うん、
だからね、
そうなの、うん、でどっちがいいんですかって最後ねそのインド人の住むあの公団とね、うん、その豪邸と言われた時に 51% と 49% だとしたら、うん、51% の方を取った方がいいっていうことを言われて、うん、でよく皆さんもね日本でこう不動産をね探すときに迷うことってあると思うんですけど、はい、絶対にこだわりは妥協しちゃいけないと思いました、
うん、そこはもう貫くというところなわけですね、う
んうん、Let's get knowledge with fun。
ガモの県がお送りしているラジオ版学問のすすめ、今回のエキスパートは作家そして英国生活情報誌月刊ミスターパートナーの編集長でいらっしゃいます井形恵子さんです。講談社から著書突撃ロンドンに家を買うが出版となっています。本の中ではイギリスと日本の、まあ、住宅不動産文化論も展開されているんですが、イギリスと日本の住宅不動産事情あるいはその考え方で一番こう違うなって異なるっていうのはどこになるんですかね。
もう古い家に対するその評価ですね。
古い家に対する評価、はいはい、
イギリスでは家が古ければ古いほど価値が上がっていく。
古ければ古いほど、新築じゃなくて古い方が価値がある。
そうですね。例えばね、築、うん、30年の家っていうと、はいはい、イギリスでは新しい家なんですよ新しいねって言われて
新しい築30年って相当築不可ですよ
新しいですねやっぱりどう考えても、
はいはいはい、
それで、うん、じゃあ築30年と120年の家とどっちがいいのって言ったら、うん、やっぱり120年の家がうわあなた立派な家にお住まいねってことになるわけですよね。でさらに200年300年となるとまああなた本当に立派な家を手に入れられたわねってことになって、あの歴史と伝統と様式、
うんうん、
もうそれがずっと付随してくるので古い家こそ価値があるっていう考えなんですが、
うん、
まあ、あの日本の場合はね家は新しい方がより資産価値があるっていう考えですよね。
そうですよね、うん、じゃあそこが全く真逆というか
ですね、
ですね、うん、30年でも新しいっていうのはちょっと一瞬びっくりしますけどでも100年200年300年が現存する状況だったらそれは比較すれば全然新しいですもん ね,
そ, ねそうですね。だって9割以上の人が、ね、あの60年以上経っている古屋に住んでるわけですからね
日本でいうところで、まあ、いわゆる戦前からあるような家がゴロゴロしてて、
そうですね、
でも200年300年ってもう歴史的な建造物以外では日本ではほとんどお目にかかれないレベルなんじゃないですかね。
そうですね、うん、 だけどもやっぱりイギリスの古いね、町とか村に行きますとね、やっぱりこう改造したりリフォームをしたり、それからこう補修するとかっていう規制が厳しいんですよ。
ほうほうほう。
もうこれはね参りますよね。
あ、簡単にいじれない。
いじれないです。例えば窓ガラスをね1枚じゃちょっと物騒だから、ダブルグレージングのね、二重窓にしようかなと思っても、自分の家だからいいじゃないと思っても、必ずそれは申請許可がいるんですね。
え、そのレベルからいるんですか？
いるんですよ。もうとんでもない話なんですけれども、で、日本でマンションを買って、はい、その構造区体っていうのはね、その抜く人はいないと思うんですけれども、壁を抜いてワンルームにするとかって自由じゃないですか。
結構普通にやりますね、それね。
向こうは、その壁を抜くにしても地主の許可がいるとかね。
でも持ち家ですよね、いわゆる持ち家でもそういうそのぐらいのもう規制がかかってきちゃう。
かかるんですよ。
あら。
で、ちょっとこう外側の何か造作を変えようかっていうことになると、地方自治体に申請を出したりとかね。本当に地区によっては、はい、木の枝が伸びてきたんでちょっと切りたいなと思っても切っちゃダメとか、それからよくあれありますよね、防犯カメラっていうもの。
はいはいはいはい。
で、防犯カメラをある人が取り付けたんですね。そしたら役人がすっ飛んできて、で、外しなさいって言うそうなんですよ。これはうちの地区のレギュレーションに合ってないって言って、で、カタログを置いていってね、そのカタログ見ましたら、許可されている防犯カメラの種類っていうのがあるんですよ。それ工事中なんですけど、リフォーム工事中。
はいはい。
だからもう何をやるにしても全て許可制。
はあ。
それがね、とんでもなく手間がかかりますよね。
そうか。だからこそでもずっと昔ながらのっていうのが残されていく、そういう土壌にもなるわけですね、それがね。
そうですね。もう壊したら裁判所行きですからね。もう家っていうのはみんなの社会資産っていう考え方で、みんなが監視して守るっていう社会ですからね。
だからこそ、古いもの、古いければ古いほど、価値があるんだということにもつながってくる。
そうですね。単なるそのボロ屋じゃなくて、きちんとしたその当時の様式とかね、景観美っていうのがとどまっているんですよね。
日本、イギリス、それぞれの住宅事情、不動産事情に対して、いろんな言いたいことも多々あろうかと思いますけど、まずですね、じゃあ、イギリスの住宅不動産事情に対して、今おっしゃっていただいたことも含めてで結構なんですが、イギリスの住宅事情、不動産事情、もうちょっとこうしたらいいのにっていうのは、どうですか？
ですね、今お話しした、リフォームの規制、それから許可申請のシステムっていうのが、これはちょっと複雑すぎるんじゃないかって思いますね。それから先ほど言ったようにね、今特にロンドンって世界の投資家たちがものすごくこう買おうとしてますよね。それが盛んですよね。そうするとやはりその弁護士と弁護士のこうやり取りっていうのはね、最終的に手付金を入れるとか決済金を入れるっていう時も弁護士同士でやり取りをするんですね。だから一切不動産業者ってそこに立ち入れないので、それはとっても安全でいいことだと思うんですけれども、ただもう時間がかかりすぎる。だから本当にこうお金を持っているいわゆるキャッシュバイヤーのね、投資家の方とか、日本人の方もそうなんですけれども、やっぱりこうおじけづいてしまうというか、そういう点はやっぱ変えた方がいいなと思いますね。
日本の事情、住宅事情とか不動産事情に対して、もっとこうだったらいいのにっていうことはどうですかね。
これはちょっと裏返しになるんですけれども、今回自分でロンドンの家を買ってみて、日本の中古住宅売買って丸裸だなと思ったんです。
丸裸。
はい、これまで私もたくさん中古物件っていうのは売買をしてきたんですけれども、なんて言うんでしょうか、専門家が全くいない状態で、私たちは古い築年数の経った家を買うんだなって思ったんですね。
専門家がいない、
というのはどういうことかというと、イギリスで古い老朽物件を買う場合、まずこの家いいなと思ったら、サベイヤーという家屋査定士が私に代わって物件を全て調査してくれるんですよ。
そういう専門にこう調べてくれる人がいる。
そうなんですよ。
はいはいはい。
で、例えばね、鎌田さんが、この家いいな、3000万で買いたいなと思うじゃないですか。はい、3000万の売り価格で、これだったら買えるなと思うじゃないですか。
はいはいはい。
で、家屋査定士が実際にそのフラットなり家に調査に行って、この家は高すぎると、適正価格は2800万だって、そのリポートに書くわけですよ。そうすると、 そのリポートを蒲田さんが持ってって銀行がそれをもとにローンを下ろすんですね。だから3000万の住宅ローンっていうのはもう組めないんですよ。つまりその家屋査定士が家の調査をし、なおかつその物件価格を決定するっていう権限を持ってるんですね、うん、
ある意味売り手の言いね通りにはならない、
ならない。だから適正価格というのが第三者の目で公平にコントロールされているというか、うんうんうん、決定されている。
それはでもかなり公平感がありますね。
そうですね、
安心できるし、
はい、じゃあその家屋査定士ってどこまでやるのって、例えば外壁に亀裂が入ってる、よく日本の ね、マンションでもありますよね、はい、そうするとリポートにこの亀裂を弁護士は調べるべきであるって書くんですねで何かシリアスな問題が起きてるようだと、うん、まあ書くわけですよ。で実際的な調査というのを次に私の弁護士が自治体とか相手の弁護士に問い合わせをして調べていくわけですね。この亀裂は一体どういうことで起きてるんですか、うん、最後に補修したのはいつですか、その時の証明書出しなさいって言ってそれがまた手紙で来るわけですねでそうやってやり取りをしていきますので、うん、騙す騙されるってことが起こり得ないんですよ。
逆に言うとそれは日本ではほとんどそういうのはないですから、そこでもう目つぶってやるしかないみたいな感じになっちゃう。
お任せして信頼するしかないという。
そうですね、本当まさに信頼してやるっていう。
そうですよね、
ことになっちゃいますね、
うん、そうそう、信頼っていうことも非常に曖昧で何も基準もないところで、うん、なんかこうちょっとケチつけたら嫌がって、うん、いい物件紹介してくれないかなみたいな、こう弱みを握られてる感じってありますよね、
うん、そうですね、
うん、それはやっぱり理論的ではないなってすごく思ってね。であの最後の最後までずっとつい追求して問題点を調査して、あくまでもその分かった段階で住宅を購入するから、イギリス人っていうのはこれほどあの住宅の売買の時に中古物件を100年落ち200年落ちでも堂々と買えるんだなと思いました。
そこの裏付けがないとやっぱ怖くて手出せないですよね。
そうですよね
100年経ってて、ね、その柱だってどうなってんのかっていうのは、まあ、その素人には分かんないから、
分かんないですよ ね、うん、私の知り合いのね、おばあちゃんなんてね、わらぶき屋根の築400年のコテージに住んでるんですよ一人で
築400年、
すっごいんですよ自分で、ね、
江戸時代ですよ。
そうなんですよね、
徳川家康まだいますよってぐらいの話ですけど、
はい、でもそういう人たちがどうしてこう、うん、果敢に家を買えるのかなって思った、やっぱり一つのこう理由が分かりましたね、
うん、それぞれの分野でのプロフェッショナルがきちっとそこを見てくれると、
はい、
でそれで安心材料がある、だから公平な判断ができるということですね、
う
ん、じゃあそれは日本の住宅事情、不動産事情でぜひ導入していきたいというかね、そうなってくると本当にこうね、公平感が増すかなという感じは。
そう、うん、それでもっと中古住宅を喜んで買う人が増えると思います、
うん、あーはーはー、そうですよね、はい、うん、確かに裏付けがあったらね、それだけ、うん、年数経ってる方が味があるしとかいろんなことをね、思ってきますからね。まあそういったね、いろんな双方のメリットデメリットあると思うんですけど、はい、その井形さんがそれぞれのメリットデメリットを理解した上で、家をじゃあ買おうかなと思ってる人に伝えてあげたいことというのはどうなりますかね。
もう私はね、これから先は日本でも家はロケーションだと思うんですね。
家はロケーション、
はい、うん、今言ったようなね、法整備が今後なされていくはずなんですけれども、うん、そう信じてますが、現在非常に日本というのは家が余っているんですね、
うん、
空き家だけでも全国に700万件以上余っていまして、子どもの数も減り、うん、もう本当に、環境の悪い場所の家っていうのはどんどんどんどんこう廃屋となっていくという時代に来てると思うんですけれども、うんうん、これからは建物よりも住みたい街を選んで買う時代だなと、それをつくづく学びましたね。
じゃあロケーションを大事にした方がいいと、
うん、はい、うん、どんな家どんな建物に住むかよりも、うん、自分はどんな街に暮らしていきたいのか、それがすごい大きなテーマになってくると思います。
うん、
というのは、
うん、
家は直せばいくらでも変わるんですよ、
うん、
でもロケーションだけは絶対変えることはできないですからね。
Let's get knowledge with fun。
井形さんとイギリスとの付き合いってのは何年ぐらいなんですか。
最初に行ったのが19歳の時ですから、もう30年以上ですね。
おー、長いですね。お付き合い長いですね。もう人生の半分以上は党にね。
そうですね。
捧げてるという感じですね、イギリス。
本当ですね。
じゃあもう何度も行って、何回ぐらい行ってるの数えられますか？
もう90回以上でしょうかね。
いやもうパスポート、スタンプだらけですね、じゃない。
そうですね。
どうしてそこまでその井形さんはイギリスの虜になってしまったんですか？
やっぱりね、19歳の時に初めてバックパッカーでロンドンに行った時にね、ヒースローからこう市内に入って地下鉄の階段を上がってきたんですね。でパッと見た時に自分はアミューズメントパークに間違えてこう迷い込んでしまったと思ったんですよ。
アミューズメントパークに、テーマパークに来ちゃった。
そう、ディズニーランドのような、なんかこう中世のような街並みがバーッとこう流れてて、目の前にこうわーっと広がってて、それでなんかこれは何かの作り物か映画のセットじゃないかなと思ったんですね。そしたらペンキを塗ったね、赤い綺麗なドアからね、インド人のねターバン巻いたおじさんが子供をこう抱っこしながらね、あやしながら出てきたんですよ。で、こんなところに人が住んでるんだと思って、これって一体どういう世界だろうと思いましたね。はい、
なるほど。じゃあその本当第一印象がずっとこう強烈にあって、いう感じですかね。
はい、
そこが出発点になって、もうイギリスどんどん知りたいというような感じになってくる。
そうですね。これがなんかいつの時代も変わらないって、一体どういう社会の仕組みなんだろうって。しかもね、ロンドンに住む人って今2人に1人、もっとかな、外国人、移民なんですよね。
あ、いわゆるそのイギリスネイティブの人じゃなくて、
インド人とか中国人とかね、アラブの人たちとか、受け入れつつもこの古い景観が崩れず、ロンドンってい こう街並みが現存しているって、なんかどういう仕組みなんだろうってやっぱ考えますよね。
でそれをどんどん知りたいっていう、
はい、
でどんどんどんどんこう深入りしていくという
感じですね。はい、
その翻ってその日本の社会とか日本への思いっていうのはどういうものが湧き上がってきますかね。
なんか新旧入り混じる感覚っていうんでしょうかね。なんかそういうのがまだまだ弱いなと思いますね。なんかね、公の場所でこういう話をするとすぐにイギリス来さんっていう人がいるんですけれども、まあ私そうは思ってなくってね、例えば最近ケイトとアンドリュー王子婚約されましたよね。はい、それで来年結婚式なんですけれども、実はこの2人ってウェールズのちっちゃなコテージにね、もうすでに暮らしていて、でそれをこうエリザベス女王も認めて婚約結婚の運びになるんですけれども、例えばこう歴史ある王族ロイヤルファミリーっていうのが片やあり、片っぽで21世紀の結婚前に一緒に住むみたいなね、カップルの姿っていうのがあるわけですね。だからなんかね、そういう風なものをこう社会が悠々とこう受け入れてるっていうのを見た時にね、翻ってこう日本を見るとまだまだそこが足りないないかなと思いますね。
新旧入り混じってない
日本の社会って、こう型から入っていくじゃないですか。形っていうかね、
はい、
で欧米って実質の部分ってすごくこう重要視しますよね。イギリス人と話してるとリーズナブルっていう言葉がよく出てきてね。
リーズナブル、
合理性っていうんでしょうかね。ああこれでいいんだって思う着地点っていうのがちゃんとこう自分の物差しで測れてるなっていう感じがあって。
なるほどなるほど。まあリーズナブルっていうとね、安いっていう印象もありますけど、でもそうじゃなくてこう、はい、リーズン、理屈が通ってるというような感覚でのリーズナブル。
そうなんですね。理屈が通ればいいじゃないかと。別に結婚前に一緒に暮らしてもいいんじゃないって。
それは別に実利的には全然問題ないよという部分で、だけど片やそれはそれであり、もう一つは、はい、昔からの伝統もちゃんと守っていこうよという、そこはこう並び立ってるというか。
そうですね、それでいてあれだけのこう移民を受け入れている、まあマイナス面ももちろんありますけれども、日本にね、この東京に2人に1人が外国人なんてなって
今すぐにはそこは対応できないでしょうね。今すぐガッて来たら、まあ特に今後そういった流れにもなってくるでしょうし、徐々にですけどね、ですからやっぱそこはちょっと考え方シフトしていった方がいいかなという感じはしますね。まあそのモデルがやっぱイギリスだったりにもあるという感じですもんね。井形さんが長きにわたるそのイギリスとのお付き合いから学んだこといろいろあろうかと思いますけど、一番のことって どんなことですかね。
なんかね、私ね、うん、続けることってすごく尊いんだなっていうふうに、やっぱり思ってて。
継続。
継続ですね。はい、継続は力なりなんてよくね、言うんですけれども、うん、今、ほら、日本って商売、商業、あんまりこう、うまいこと言ってないじゃないですか。で、やっぱり新しいもの、新しいショッピングモールとか、新しいブランドとか、どんどん立ち上げて、ブームってパッと起きるんですけれども、それは芸能界にしても、何でもそうですよね。だけどすぐにパッと次のトピックに移っていきますよね。で、イギリスってそのなんかヌーボーリッチなものって意外とこう好まれなくってね、ずっと時間をかけて成熟していくもの、家もそうなんですけれども、成熟していくブランドとかそのものっていうことにすごくやっぱり価値を置いてるなって、例えばこうレインコートから始まったバーバリーとかね、アクアスキュータムとか、ああいうものにしても、今立派にブルーレーベルとか立ち上げてね、最新ファッションにも融合しているけれども、元を正せばずっと歴史があるんですよね。
そうですよね。それこそ戦時中のなんかね、兵隊さんが着るような、こう、防水服みたいな、
ね、
とこからっていうことがね、今でも超高級ブランド。でもそれがずっと連続してて、今あるってことですもんね。
で、それをこうイギリス人って何かこうキャスキットソンでもいいんだけど、ブランドが立ち上がると最初じーっと様子を見てて、どういう風になるんだろうなってこう様子を伺いながらずっと続いていくところに、やっぱりこう価値を見出していくっていうかね、それは保守的とも違うんだけれども、ワインとかチーズと同じように成熟していくものを好むんですよ。もう女性にしても家にしても何でもそうです。
時間というそれまでかかってきた時間っていうのは買えない価値がある、お金では買えない価値があるというところなんでしょうね。
そうですね。
だからこそ継続してることを良しとするし、そこを大切にする、それはじゃあイギリスが持ってる非常に美徳という感じになってくるんですね。
力かなと思いますね。
力、
なんかね、こう今イギリスって中国人がやっぱりたくさん殺到しててね、住宅にしても50億60億でマンションをどんどん買ってるんですよ、中心部で。で、この間英国領事と話をしてた時にね、なんか嫌じゃないですかみたいな、こう振ってみたんですね、そういうのってどう思いますかみたいな。そしたらね、領事がね、だけど50億60億のね、フラットをイギリス人は買う財力がないとして、そこが空き家になって風化していくとしたら、それはお金を持っている外国人が買ってちゃんとメンテナンスしながら住んでもらった方が将来的に我が国の資産となるからいいんだって言うんですね。
なるほど、なるほど。それもじゃあ継続の一環の中ですよね。
そう、長いスパンで見てるから、やっぱりこう目先のことでジタバタしないというかね。
今現在どうのこうのというんじゃなくて、長くね、長期的視野に立った時に、今はじゃあ別にそれでもいいよという、
そうなんですね、
許容というか、
私なんかはね、嫌じゃないかなってつい思ってしまうんですけれども、イギリスの人って目の前にいい住宅がありますよね。そうするとこの家は自分の一生よりも長くあり続けるっていう風な発想を持つんですね。もう木とか橋とか教会と同じなんですね。
100年200年のスパンがもう目の前にあったら、それはとそう思わざるを得ないですよね。
そうなんですね。その中での今の自分の生活、今の社会なんですね。だからそのこうなんかフックのかけ方っていうのが、やっぱり私はすごく学ぶべきことだなって思いますね。
視野の持ち方というか、そう、リースホールドでしたっけ、その、借地権のようなものも、それももう100年単位でっていう、もう日本ではなかなか考えられないなと思うけど、
でもね、一番ポピュラーなのは999年ですよ、10世代
それは借地権が、
借地権が、はい、10世代先のことまで考えて家を買うという、
やっぱその視野ね、やっぱちょっと参考にしたい部分ではありますね。
そうですね。
さて、井形さんは、まあ、今回一つ夢が叶ったということになるわけですが、さらにその先にある夢っていうのは何かあるんですかね。
そうですね、ちょっとこの3年間ぐらい吉祥寺に500万円の老朽物件を買ってリフォームしたりとか、多分 ご一緒だと思うんですけれども、リフォームに次ぐリフォームで、なんかね、これからちょっと数年間は、夢っていうのは、じっくりとこう、今周りにあるものを、それこそ発行させていきたいなと。
なるほど。とりあえずじゃあ、今目の前にある案件を、とりあえず処理してって、
そうなんですね。うん、
その中で、いろんな思いは、熟成していこうと。
そう。そこからやっぱりね、うん、見えてくる世界ってあると思って、うんうん、実は今ね、私が連載しているセオリーっていう雑誌にも書いたんですが、住みたい街ナンバーワンの吉祥寺に大変な異変が起きているんですね。大型のショッピングモール、うんうん、駅ビルができて、はい、街の雰囲気が、客層がガラッと変わってしまったんです。私はね、これはね、大変なことになると思ってね、それで、吉祥寺トラストっていうのを立ち上げたらいいんじゃないかって、市議の人とも話をしているんですが、現存するちっちゃな小売店、商店を、なんとか公園とか建築物と同じように保護ができないんだろうかっていうことで、うんうん、実は今度ね、元市長にも会って話をしようと思ってて。
駅前の例えば肉屋さんだったりとか、パン屋さんだったりとか、そういうのをもう文化資源と、捉えて残していこうというような。
そうなんですよ、うんうんうん、さっきも言ったんですが、これからこういい家に住むっていう概念の中には、うん、いい街に住むっていうことがね、広がっていかないとダメだと思ってて、じゃあいい街って何なのって吉祥寺で考えた時には、あの迷路のようななんか下駄屋さんとかかまぼこ屋さんとかね、あの古臭いお店にあると思ってて、で、ああいうものをもう大型店に潰されていくようでは、日本の住みたい街のモデルはないだろうなと思いますね。
そうですね。それがもうまっさらになっちゃったら、それをまた作り直すっていうことは、まあ、事実上不可能ですからね。
もうできないです。
ですよね。
はい。
確かにね、吉祥寺、そう、あのね、東京以外の方はちょっとピンとこないかもしれないですけど、
そうですね、
言い方悪いですけど、ごちゃごちゃしてて、いるんだけど、もう本当に、いわゆる人情味が感じられるような、ね、下町風情もあり、僕は実は生まれが武蔵境っていうところで、その吉祥寺から二つ先の、
い
わゆる武蔵野みたいなね、
いいですね、
風情があるところで、やっぱりそこは、ね、本当に文化遺産っていうと、本当に教会とか公園みたいになっちゃうかもしれないけど、でも、お肉屋さんもそういった、ほぼイコールの価値があるという捉え方をしていくべきなんでしょうね、今後はね。
そうですね、うん、あれだけみんなが住みたい街に押すっていう理由は、うん、井の頭公園とかジブリだけでは絶対ないってことですよ。
そうですよね、
ちっちゃな商店もね、うん、そこで買い物をしてお金を落としていこうとかってして守っていかないと、うん、やっぱり日本はどこもかしこもドラッグストアとね、安い靴屋さんだけになってしまうという、うんうん、今まさにそれが吉祥寺で起きてますね。
まあ、もちろんそれを良しとする、ね、方はそういった街を好んで、まあ、お住まいになったっていうのは当然一つあると思うんですけど、はい、まあ、そうでないものを、ね、特に吉祥寺みたいな街はやっぱりそれは継承継続していかないといけないんじゃないかなということですね。最後になりますが、はい、番組恒例の質問なんですけど、これまでで一番思い出に残る先生というのはどんな方ですかね、はい、
そうですね、あれこれ考えてみたんですけれども、やっぱり一貫して今も先生であり続ける、うん、この本にも登場するんですけれども、イギリス人のコールマン氏っていう恩師がおりましてね、
はい、
彼は本当にね、昔、まあ、ロンドンで広告代理店の出版部にいたことがございましてね、それでジョージ・ハリスンの本の担当をやってたんですね。で、彼から教わったことはやっぱり深くて多いですね。
特にそのコールマンさんは井形さんに何を教えてくださったんですかね。
絶えずこのリバースのものの見方っていうのを教えてくれたと思いますね。
逆から見る
ってことですね、うんうん、日本で起きている現象を私が例えば今の政治はおかしいとかって言った場合に、でもヨーロッパでこういうことがあってねとかね、
うん
うんうん、それからなんで尖閣諸島あんな風に言われるのなんて言うと、うんうん、だけどノルウェーでは、ロシアからしょっちゅう潜水艦がやってきてねとかって言って、うんうん、必ずその西洋と日本のこのものの見方っていうのをクロスさせていろんなことを教えてくれるんですね。それが私にとっては今後も大きな教えになっていくんじゃないかなと思います。
なるほど、視点はもう多角的に、 持っておくべきという、うん、
そうですね、はい、うん、それとかまあ時々わあこれは大変とかってパニックになることもあるんですけど、うんうん、友達なんかに話すと大丈夫よとかっていうことで、うん、何が大丈夫か言わないけど大丈夫よなんてメールもらっても、うん、ね、うん、あの仕事をしていると解決しないことっていっぱいありますよね、うんうん、でそういう時にこう噛み砕いてこれは実際こういうふうにイギリスではこう考えるんだよって言われると、ああ海の向こうではそういうものの見方もあるのかっていうのでね、あの学びましたね。
煮詰まったと思っても全然大丈夫だったりするということが、
そうですね、
いろんなことにあるということなんですね、なるほどなるほど、はい、わかりました。ラジオ版学問のすすめ、本日は作家そして英国生活情報誌月刊ミスターパートナー編集長の井形恵子さんにお話をお伺いしました。先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、作家英国生活情報誌月刊ミスターパートナー編集長の井形恵子さんをお迎えしてお送りしました。いや、井形恵子さん本当にね、こうこだわりを貫いて長年の夢を実現させた、本当にこう顔がキラキラ輝いていましたね。まあ、でもね、今後そこを拠点にしてまた新たな情報をどんどん発信してくださると思います。そちらもぜひ楽しみに待ちたいと思います。番組ではあなたからのご意見ご感想もお待ちしています。番組のホームページ www.jfn.co.jp/すすめからお寄せください。また番組ではツイッター展開をしております。アカウントは学問アンダーバーすすめ、またはラジオ版学問のすすめでツイッター検索してください。ホームページには番組ツイッターへのリンクも貼ってあります。オンエア情報、ポッドキャスティングアップロード情報、ゲスト情報など続々とつぶやいておりますので、ぜひフォローしてください。次回の学問のすすめは思想家の吉本隆明さんに著書15歳の寺子屋一人を踏まえつつお話をお伺いします。ラジオ版学問のすすめ、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、山田健でした。